こんにちは。英語のリスニングで読めばわかるんだけど聞くとあれってなる。そんな経験皆さんありませんか？
ありますよね。
今回はですね、その壁をどうやって乗り越えるか、そのヒントを探っていこうと思います。セルモ日清聖翔学校前教室の西尾塾長がブログで紹介されている、革新的なアドバイスがありますので、これを中心に他の専門家の方々の知見なんかも合わせてちょっと深く見ていきたいなと。
はい。文字だとすんなり入ってくるのに、音になった途端にこう壁を感じてしまう、多くの方が抱える課題ですよね。
本当にそうですよね。
じゃあそれがなぜなのか、そしてどうすればいいのか、今日はですね、提供いただいた資料をもとにそのあたりを皆さんと一緒に探っていければと思います。もしかしたら聞くっていうその行為自体をちょっと見直す必要があるのかもしれないですね。
なるほど。では早速ですが、根本的な疑問として、なぜスクリプト、文字で見ればわかる英語が音声になるとなかなか聞き取れないんでしょうか？西尾塾長もこの点触れてらっしゃいますよね。
そうなんです。大きな理由の一つとして挙げられるのが、やっぱり無意識のうちに英語を一語一語こう日本語に訳しながら聞いちゃってるっていう点ですね。
訳しながら。
はい。ダイヤモンドオンラインの安田さんも指摘されていますけど、英語と日本語ってご存知の通り語順が全く違うじゃないですか。
違いますね。はい。
だからそれをこうリアルタイムで頭の中で変換しようとすると、ネイティブの自然なスピードにはどうしても追いつけなくなってしまうんです。
なるほど。
別のヒロミクラサさんという方の例えだと、車を運転している時にすぐ目の前ばっかり見てるような状態。
はいはい。
そうすると全体の流れがつかめなくて、スピードがなんかものすごく速く感じてしまう。それと同じことが起こってるんじゃないかと。
熟語訳の罠って感じですかね。ついついやってしまいがちですけど。
そうなんですよね。
ではその具体的な突破口として、西尾塾長が提案されていること、ネイティブと同じスピードで声に出す練習、これは正直かなりこう難しそうに聞こえるんですが。
そこがまさに核心部分なんですね。日照塾長がブログで強調されているのは、ネイティブと同じスピードで同じ英文を自分で声に出せるようになるまで練習することなんです。
声に出せるようになるまで。
はい。難しいと感じるかもしれないんですが、実はこれがすごく効果的な方法の一つでして。
ほう。
なぜかというと、この練習をすることで英語に特有の音声変化ですね、例えば単語と単語がこうくっついちゃう、連結、リンキングですね。
はいはい、連結。
それから音が隣の音に影響されて変わる同化、アスミレーション。
同化。
あと音がいわば消えちゃう、発音されなくなる脱落、イリジョン。こういう変化を何ていうか体で覚えられるようになるんです。
なるほど。耳だけじゃなくて口も使ってその変化を体感するということですか？
そういうことです。自分で再現できるようになるというのがポイントですね。
実際西尾塾長の塾生の方でこれをやってみたら、本当に一晩で聞こえ方が変わって、リスニング問題の正答数が1問から4問に増えたなんていう話も紹介されてましたね。これは驚きです。
劇的な変化ですよね。
ということはやっぱりその発音練習自体が大事になってくるわけですね。でもなんか R とか L とかそういう細かい発音を完璧にするのって結構挫折しそうだなって思うんですけど。
それはすごく良いポイントですね。もちろん個々の音も大事ではあるんですが、二小塾長もあと他の専門家の方、例えばイングリッシュコンパスの幸喜さんなんかも言ってますけど、それ以上に重要なのがフレーズとか文全体の、なんて言うんでしょう、音のつながりとかリズム、抑揚、そういういわばメロディーの部分なんです。
メロディーですか？
例えば別のブログでミオさんという方が挙げていた例ですけど、 Not at all っていうフレーズが実際には No ら ろうみたいにこう一塊の音として聞こえる。
ありますね、そういうの。
この実際のそのネイティブが発する音の塊をまず認識して、それを自分でも言ってみる、口に出してみる、これがすごく大切なんです。
なるほど。じゃあ聞こえた音をそのまま真似る練習ですか？よく聞くシャドーイングとか。
そうですね、シャドーイング、音声をちょっとだけ遅れて影みたいに追いかけていく練習ですね。
あとはオーバーラッピングとか。
オーバーラッピング、これは音声と完全にこう同時に重ねて発声する練習です。エアトラベラーさんという方もこういうアクティブな方法が効果的だとおっしゃってますね。これらはその音をこう体に覚え込ませるのに非常に役立つ練習法です。
ただ聞くだけじゃなくて自分も動くと。
そうです。そしてもう一つ大事なのがリスニング中のちょっとした意識の持ち方を変えることなんです。
意識ですか？
はい。例えばダイヤモンドオンラインの安田さんは動詞に注目すると良いと。文の構造、つまり形を捉えて次に何が来るかを予測しながら聞く。
ああ、予測しながら。
ええ。それから先ほどの広末勝江さんの話にも通じますけど、一語一句のその細かい意味にこだわりすぎずに、話全体が今どういう方向に進んでいるのかっていう大きな筋を追うような意識を切り替える。これも有効な戦略ですね。
なるほど。単の一骨一字じゃなくて、もっと大きな流れを見ると。
そういうことです。
ということは、やっぱりよく言われる聞き流しだけだと効果はちょっと薄いということになってきますかね。
そうですね。全く効果がないとは言いませんが、やはりそれだけだと限界があるというか、ミオさんが提唱しているプラス一手間トレーニングっていうのがまさにそこを指摘していて。
一手間ですか？
ええ、単に聞き流す前にまずスクリプトをちゃんと読んで理解して、次に音読して、さらにその音声に合わせて自分で発音練習もしてみて、それから聞き流すと。
なるほど。かなり能動的ですね。
そうなんです。このインプット、つまり聞くことだけじゃなくて、アウトプット、声に出してみるという行為を加えることで、記憶への定着、つまり音を覚えるっていう効率が、まあ、格段に上がるわけです。
ほうほう。
これは禅の俊太さんとか、先ほどのイングリッシュコンパスのコーキーさんなんかも、アウトプットの重要性として指摘している点と、まあ、一致しますね。
なるほどな。今回こうしていろいろ伺って分析してきたわけですけど、見えてきたのは、リスニング欲を本当に上げたかったら、ただこう受動的に聞いているだけじゃダメで、自分からネイティブの音を真似て声に出してみること、
ええ、
それと細かい訳にこだわらずに話の大きな流れをつかもうと意識して聞くこと、この2つがなんか車の両輪みたいに、どっちも大事なんだなということですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。もしかしたらリスニングの本当の壁って耳そのものの性能とかじゃなくて、むしろ私たちの脳がその音をどういうふうに予測して処理しようとしているか、そして口がその音をどれだけ知っているか、つまりどれだけ再現できるかという、そういう戦略の部分にあるのかもしれないですね。
脳と口ですか。面白い視点ですね。
ですから、あなたが普段何気なく聞いているお気に入りの洋楽とか映画のセリフとか、何でもいいんですけど、今日からほんの少しでいいので、ちょっと真似して口ずさんでみてはいかがでしょう。
おお、それは手軽にできそうですね。
そうですね。もしかしたらちょっと音の聞こえ方が変わってくるなんていう思わぬ発見があるかもしれませんよ。